じめまして。この度朗読を担当いたします。声優の雪の瀬リムと申します。雪の瀬の雪は、冬に降る雪の雪です。のは、乃木坂のの。瀬は、瀬戸の瀬です。リムはひらがなです。出身地は東京です。幼い頃少しの間だけ岩手県に住んでいたこともあります。それ以外は基本的に都心で育ったので、自然で暮らした経験は今でもとっても豊かで素敵だったなと思っています。趣味はカフェに行くことと、可愛いものを集めることが好きです。カフェにはたまに行くんですけど、チェーン店でもいいし、個人経営のお店でもいいし、基本的にカフェであればどんなお店でもいいかなと思ってます。ケーキや軽食を食べながら美味しい飲み物を飲んでまったりする、とっても素敵でリラックスできる時間なので、趣味でとっても好きなことですね。可愛いものに関しては、ぬいぐるみだったり、あとはお洋服とかコスメとかですね。可愛い系統のものであれば全般好きなので、時間があったらネットショッピングのサイトを見てみたり、お店に出かけてみたりよくしています。特技は歌を歌うことと占いです。歌は子供の頃からとても好きなことで、お芝居と同じくらい好きなことですね。最初はなかなかうまく歌えなかった歌がだんだん歌えるようになって、曲や歌詞の表現をするところにも余裕が出てきたりするとさらに楽しいので、どんどんこれからも練習して上手になりたいなと思っています。時々歌を歌って動画を出したりもしています。占いは小さな頃から魔法とかおまじないとかが好きで、その関連で占いもとっても好きです。西洋占星術といって、十二星座占いをもっと詳しくしたもので性格や運勢を見ていくものだったり、タロットカードというカードを使って、悩み事を占っていくというものなどをやっています。この2つは自分にとってとっても好きなことで自信があることなので特技としております。好きな食べ物は和風のスイーツが大好きです。抹茶だったりほうじ茶だったり、そういった和素材を使った甘いものがとっても大好きです。なので京都に旅行に行った時はいろんなそういったスイーツ巡りなどをしたいなと思っています。あとはマカロンも好きです。最初は見た目が可愛いからと思ってたんですけど、食べていくうちに味も気に入ってきて、いろんな味があったりするので食べるのも楽しいし、とっても好きなお菓子です。お料理系で好きなものだと、パスタは全般好きかなと思います。なので外食行ったりするとよくパスタのお店に行きがちになったりしますね。割と新しいものに挑戦するのが結構緊張する方なので、決まった定番のものだったり、自分がこれって決めた好きなものを同じものを食べたりしていることが多いです。朗読に関しては元から小説を読んだり、あとは物語を書いたり空想したりすることがとっても大好きだったので、今回こうやって朗読をすることができて、また今聞いていただくことができてすごくすごく嬉しく思っています。この音声を聞いている時間が少しでもあなたにとって癒しだったり、くつろげる時間だったり、リラックスできたりする、そんな時間になっていたら私もとても嬉しいなと思っています。心を込めてくつろいでいただけるように。 朗読いたしますので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。自己紹介はここまでになります。聞いていただいてありがとうございました。雪の瀬リムでした。では、今回のテーマはシンデレラです。ぜひお聞きください。ある晩、お父様から、今度お母様がいらっしゃることになったよ、と聞かされたとき、シンデレラはお父様がびっくりなさったほど大きな声で、まあ嬉しい、と言って、いきなりお父様に飛びついて、頬ずりをしながら、お父様、ありがとう、ありがとう、と何度も何度もお礼を言いました。本当に長い間、シンデレラはお父様と二人で暮らしてきて、お母様の愛に飢え切っていました。お母様のいない家庭は、炉に火が消えているのと同じようなもので、なんとなく物足らないものですが、いよいよこれで望みが叶いました。シンデレラは嬉しくて嬉しくてたまりません。それでお父様に向かって、いろいろと今度来るお母様について尋ねるのでしたが、お父様はニコニコ笑って、お前を可愛がってくれるというのでもらう気になったのだよ。だからどんなお母様か大抵わかるだろう。おまけにね、いい姉さんを二人連れてくるよ。シンデレラはいよいよ嬉しくなりました。お父様の言葉でどんないいお母様か大抵想像がつきました。それに二人のお姉さんができるというのです。こんな嬉しいことはありません。春の潮のように新しい幸福が胸に押し寄せてくるのでありました。シンデレラは小さい時に別れたお母様のことをほとんど忘れていましたが、それでもお母様の味わいというものをおぼろげながらも覚えておりました。膝の上に乗せられてお船のように揺すられたことや、優しい子守歌を歌ってもらったことなどが、ひっそりとまるで夕暮れの影のように胸に残っていました。シンデレラはそのお母様の思い出を今度の新しいお母様に結びつけるのでした。そして胸をワクワクさせながらお母様の来る日を待っておりました。やがてシンデレラの家にお母様が来ました。ところが一緒に住んでみると、そのお母様は考えていたのとは非常に違っていました。年もとっていましたし、顔だって綺麗ではありませんでした。けれどそんなことはどうでもよかったのですが、何より失望したのは優しみがないことでした。また二人の新しい姉もお母様とよく似た意地悪の娘でありました。お母様と二人の姉とはお父様の前ではシンデレラに冷たいそぶりも見せませんでしたが、お父様がいないとがらりと変わっていろいろと辛く当たるのでした。それはシンデレラが綺麗であったためです。綺麗なのを妬まれたのです。けれど気立ての素直なシンデレラはそんなことはつゆ知らず、冷たくされるのは自分が至らぬせいだと諦めておりました。みんな私が悪いからだわ。シンデレラはそう考えてちっとも嫌な顔を見せないで、お母様と二人の姉さんたちに精一杯仕えようとしました。けれど意地悪の三人にはそのシンデレラの優しさ、素直な気立てがかえって 憎らしく思われるのでした。本当に子憎らしい子だよ。お母様はシンデレラを目の敵のようにして、わざとたくさんの用事を言いつけて、朝から晩までこき使いました。お掃除、皿洗い、水汲み。シンデレラはコマネズミのようにくるくる体を動かして、立ち働かなくてはなりませんでした。そして、用事がやっと済むと、いつも部屋の隅の炉端へ行って、燃え殻と灰にまみれて休むのでしたが、その短い休息が、シンデレラには何よりの楽しい時間でありました。その代わり、姉娘からとうとう、萌え殻姫というあだ名をつけられてしまいました。悲しいシンデレラ。ある時、王様の御殿で舞踏会が開かれることになりました。姉娘も妹娘もお招きを受けたので、それはそれは大喜びでした。けれど、どの服を着ていこうか、それを決めるのが大変でした。二人はタンスからたくさん服を引っ張り出して、頭の先から足の先まで映る大鏡の前で、あれを着てみたり、これを着てみたり、大騒ぎをしました。おかげでシンデレラは、二人がいっぱい脱ぎ捨てた服を、たたんだり、火の火をかけたり、丸一日忙しい目に遭いました。お母様が心配してお部屋へ入ってきました。お化粧はできたのかい？着ていく服は決まったのかい？さっさとしないと時間に遅れますよ。そこで姉娘はやっと決心をして、私はやっぱり縫い取りのついた赤いビロードの服にするわ。と言いますと、妹娘も、それじゃ私は金の花模様のある服とダイヤモンドのついた胸当てをしていくわ。と言いました。だけどお母様、あんまり服を持っているのもこういう時には苦労ですわ。萌え殻姫だったら本当に世話はないんだけど。姉娘がそう言うと、お母様も妹娘も声を上げて笑いました。本当にシンデレラは一枚だって服らしい服を作ってもらってはいないのでした。うつむいて服をたたんでいたシンデレラは、その意地の悪い言葉を聞いて思わず涙ぐんでしまいましたが、姉娘は自分の言葉でお母様と妹を笑わせたので、わざとお調子に乗って。だけど、萌え殻姫がボロ服で今夜の舞踏会へ行こうものなら、どんなに笑われるでしょうね。その代わり、今度豚の舞踏会に招かれたら、早速出かけるといいわ。大丈夫、笑われやしないから。と言いました。お母様と妹娘とは、また声を立てて笑ってしまいました。シンデレラはさすがに悲しくて、思わず涙を落としそうになりましたが、畳んでいる服に落としたら大変だと思って、慌てて手の甲でこすりました。しばらくは服のお着替えで大変でしたが、それもやっと済んで、姉娘と妹娘は、お母様に見送られて出かけていきました。シンデレラは二人が行ってしまうと、急に悲しくなって台所の隅へ行きましたが、そのままそこへ泣き伏してしまいました。すると間もなく、誰かそっとシンデレラの肩を叩くものがあります。びっくりして顔を上げて振り向くと、どこかの知らないおばあさんが杖を持ってニコニコ笑っておりました。そんなに泣くものじゃないよ。だって って。シンデレラは涙が流れて、喉が詰まって、それ以上何にも言えませんでした。私はちゃんと知っているんだよ。お前は舞踏会に行きたいのだろう。シンデレラはただうなずきました。よしよし、お前はいい子だから、舞踏会へ行けるようにしてあげよう。シンデレラは不思議そうな顔をして、おばあさんの顔を眺めながら、もし本当ならどんなに嬉しいだろうと思いました。でも私、服もありませんし、靴もありませんし、おばあさんはシンデレラがそう言いかけると、いいんだよ、いいんだよ、そんなこと、少しも心配いらないんだよ。まあ、一緒に来てごらん。と言って、そのまま先に立って出て行きます。シンデレラはふらふらとその後へついていきました。舞踏会。やがておばあさんは自分の家へシンデレラを連れていくと早速言いました。さあ畑へ行ってかぼちゃを一つ取っておいで。それがお前さんを舞踏会へ連れて行ってくれるんだよ。シンデレラはすぐに畑へ行ってかぼちゃを一つ取ってきましたが、どうしてこのかぼちゃが舞踏会へ連れて行ってくれるのか考えてもわかりませんでした。ところがおばあさんはそのかぼちゃの右と左を少し切り捨てて、中の種を取り出して杖でポンと叩きました。するとそれは金色の美しい四輪馬車に変わりました。あ、シンデレラは思わずびっくりして声を出しました。おばあさんはニコニコ笑いながら同じように杖一本で箱の中にいた6匹の20日ネズミを6匹のたくましい馬に変え、ネズミをいきなり御車に変え、6匹のトカゲを6人の立派なお供に変えました。さあこれで舞踏会行きらしい乗り物の支度ができたよ。どうだね、嬉しいだろう。ええ、嬉しゅうございますわ。でもこんなボロ服を着ていっていいんでしょうか。おばあさんは早速シンデレラの体にちょっと杖を当てました。するとまあどうでしょう、たちまちそのボロ服は金糸銀糸の縫い取りのあるまばゆいばかりの晴れ着に変わってしまいました。それだけではありません。おばあさんは世にも美しいガラスの靴をシンデレラに履かせました。まあまあまあ、シンデレラはまるで夢でも見ているような気持ちでした。そして自分が胡蝶のせいにでもなったように思われて、思わず足取り軽く踊り始めるのでありました。さあそれでは馬車へお乗り。だが言っておくがね、舞踏会には夜中の12時までしかいられないのだよ。それから1分でも過ぎようものならこの馬車は元のかぼちゃになるし、馬は20日ネズミになるし、御車はネズミになるし、この美しい服は元のボロ服になってしまうんだよ。わかりました。それでは必ず12時前に帰ってまいります。シンデレラは固くおばあさんに約束をして馬車に乗りました。御車がピュッと鞭を鳴らすと馬車は静かに動いていきました。この立派な六頭立ての馬車が御殿へ着いたとき、万兵は驚いて知らせに行きました。どこのお姫様か存じませんが、それはそれは美しいお姫様がただいま六頭立ての馬車でお越しになりました。それを聞いた王子様は わざわざ出迎えに出て、シンデレラの手を取って馬車から助け下ろし、広間へ案内しました。美しい広間では今しも大勢の人が踊っていましたが、王子様が案内してきた美しいお姫様を見ると、みんな踊りをやめて見とれてしまいました。バイオリンを弾いていた楽師たちも同じように見とれて弾く手をやめてしまいました。一体どなただろう。ついそう見かけたことのない方だが、全く絵の中から抜けてきたような方だ。こんなささやきがあちこちで起こりました。王子様は一番定席へシンデレラを腰掛けさせました。そしてお茶やお菓子や果物を勧めました。やがて音楽が始まると、待ちかねた王子様は早速シンデレラと踊りました。二人のステップはよく合います。二人は風の中の花びらのように軽々と踊りました。それは何とも言われない楽しさでした。踊り済むとシンデレラは自分の姉さんたちが腰をかけている長椅子に腰をかけました。そして王子様からいただいたみかんを分けてやりました。まあありがとう存じます。私たちにこんなご親切にしていただいて。二人はこのお姫様からわざわざみかんをいただいたことを大層光栄に思って丁寧にお礼を言いました。シンデレラはくすぐったいような気持ちがしました。それからシンデレラは何度も王子様と踊って楽しい時間を過ごしました。そのうちに時計の針は巡って12時近くになりましたので、お化粧室へ行くようなふりをしてそっと外へ出て、また馬車に乗って帰ってきました。どうだったね、楽しかったかい。おばあさんが迎えてくれてそう尋ねました。ありがとうございました。本当に楽しい舞踏会でした。王子様と何度も踊りましたわ。よかったよかった。さ、それでは家まで送って行ってあげよう。家へ帰ってきた時には元のボロ服のシンデレラになっていました。落とした靴。次の日の朝、姉娘たちはシンデレラを羨ましがらせようと思って言いました。夕べの舞踏会はとても面白かったよ。それに美しいどこかのお姫様が私たちのそばへ来て、王子様からいただいたみかんをわざわざ下すったんだよ。大勢いたけど、私たちはやっぱり目につくのね。それはそうよ。あのお姫様は別だけど、私たちほど立派な服を着ているものはいないのだもの。シンデレラは微笑みながら言いました。まあ、そのお姫様はどんなに綺麗な方でしょう。私も行ってその方を見たいわ。私たちは今夜も踊りに行ってまたお目にかかるのよ。羨ましいだろう。シンデレラは言いました。姉さんの普段着でもいいから貸してくださらない？私も一度でいいから舞踏会へ行ってみたいわ。ダメダメ、あんたのような萌柄姫に貸したら一度で汚されてしまうわ。シンデレラはこの意地悪の姉娘たちとそれ以上話す気持ちになれませんでした。その晩も姉娘たちはきれいに着飾って舞踏会へ行きました。シンデレラもそっと家を出ておばあさんのところへ行きました。おばあさんはシンデレラを昨夜よりももっと美しくしました。そして昨夜と同じ6頭立ての馬車で行かせました。 王子様はシンデレラの来るのを待っていましたから、大層喜んで言いました。昨夜はいつお帰りになったか知りませんでした。それでお見送りもしないで大変失礼いたしました。もちろん王子様に見送られては大変です。今夜もそっと帰らなくてはならないとシンデレラは考えました。けれど王子様と楽しく踊っているうちに、いつ知らず時間が経って、広間の大時計が12時を打ち出したので、すっかり驚いてしまいました。シンデレラは慌てて王子様のそばを離れ、足の速い鹿のように広間を飛び出しました。王子様も驚いてすぐに後を追いましたが、とうとう追いつくことはできませんでした。ただあんまり急いだシンデレラが片方の足のガラスの靴の脱げたのを拾う暇もなく逃げ出したので、王子様はそれを拾い上げました。そして門を守っている番兵のところへ行って、あのお姫様を見かけなかったか?と尋ねますと、はい、見かけませんでした。ただみすぼらしい服を着た娘が出て行っただけでございます。と答えました。そうか、王子様は残念そうに、そう言ってため息をつきました。王子様の花嫁。シンデレラは息を切らしながら家へ帰ってきました。そして屋根裏の汚い自分の部屋に入って、ああよかった、とほっと安心しました。ただ一つ、残っている片方のガラスの靴が楽しい夢の形見となりました。シンデレラはそれを戸棚の中にしまいました。さて、王子様は美しいお姫様のことが忘れられません。どうかしてこのガラスの靴を頼りに探し出したいと思って、この小さなガラスの靴にぴったりと合う足を持った少女と結婚するというお触れを出しました。家来たちはガラスの靴を持って、これはと思う娘たちのところへ行って履かせてみましたが、みんな合いませんでした。とうとうシンデレラの家へも家来たちがやってきました。姉娘たちに履かせてみましたが、やっぱりダメでした。シンデレラはそのガラスの靴が自分のものだとすぐに知りましたから、私に合わないかしらと笑いながら言いました。すると姉娘たちは吹き出して、なんてずうずうしいことを言うんだろうとあざけりました。けれど家来たちはシンデレラが美しいのを見て、ぜひ試させたいと思いました。どうぞ履いてみてください。そこでシンデレラはその靴に足を入れました。ところがどうでしょう、まるで牢で型を取った靴みたいにぴったりと合いました。よ、よ、や、あなたでした、あなたでした。家来たちは驚いてしまいました。姉娘たちも驚いて顔色を変えました。シンデレラは屋根裏の戸棚からもう一つのガラスの靴を取り出してきて、片方の足に履きました。もう疑う余地はありません。そこへいつの間にか魔法使いのおばあさんが来ました。そこでシンデレラの体にちょっと杖を当てますと、ボロ服はたちまち美しい服に変わりました。姉娘たちは思わずその前にひれ伏してしまいました。シンデレラさん、どうぞ許してください。私たちは意地悪ばかりしました。 本当に長い間苦しめました。さぞ辛かったでしょう。どうぞ許してください。二人は心からお詫びをしました。そこへお母様も来ました。お母様も泣いて謝りました。シンデレラや、どうぞ私をぶっておくれ、叩いておくれ、蹴っておくれ。お母様は気が狂ったように言いましたが、もともと優しい気立てのシンデレラは少しも恨みがましいことも言わず、ただ嬉し泣きに泣いて許しました。ああ、そのためにシンデレラはいよいよ美しく光り輝いて見えました。家来たちはシンデレラが美しいばかりでなく心も美しいことを知りました。この方より他に王子様の結婚なさる相手はいないと思いました。さあ、一刻も早くお城へ参りましょう。王子様はお待ちかねでございます。家来たちはシンデレラにお供をしてお城へ行きました。王子様のお喜びは例えようもありません。それから間もなく、賢い王子様と美しいシンデレラの結婚式が国中の人々の祝福の間に行われました。そしていつまでもしぼむことを知らぬ白と赤のバラのように二人は楽しく幸福でありました。終わり。